まりました映画の話したすぎラジオ第182回になります。この番組は大阪で映画特売イベント映画話したすぎるバーを開催しているメンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、配信タイミング的におそらく今回映画紹介屋さんが終わった後の配信になるかと思うんですけども、うん、どうなったんでしょうね
無事に終わっててほしいな
無事に終わってるかなって、はい、もう今不安でしょうがないですけどっていう感じですね、
はい、マリオンさんだけ全席売り切れてるんですよね。
あ、そうなんです。
そうそう。
嬉しい。いや、嬉しいんですけど、とても、本当に僕みたいなのにこんなね、時間使っていただいて、お金も使っていただいてって感じなんですけど、責任が重い。
いやー、結構ね、重いんですよ、これ。
重たいですよ、ね。軽はずみでやるもんじゃなかったって、ちょっと今後悔若干してますけど。
はい。まあまあ、じゃあ、未来のことは未来の自分たちに任せるとして、じゃあ、はい、とりあえず、近況の話はいっていきましょう。マリオンさん、いかがされてました？
はい。そうですね、今週は、ヒットマンとアビゲイルを見ました。はい。
はい。
ヒットマンなんですけど、これがね、結構いい映画なんですよね。
おー。うん、
ちょっとね、フライミートゥーザムーンの時にちょっと出た、こう、嘘と真実の話あったじゃないですか。こう、めぐるこう話。うん、
はい。はい、
まあ、今回もヒットマンもそういう映画。
うんうんうん、
で、ちょっとやっぱラブコメ的でもあるし、っていうところも、ちょっとまあ、ちょっと近いところあるんですけど。なんかね、それがね、結構、小粋な感じにね、進むんですよね。なんか、いいんですよね、うん。こう、すごい軽妙な感じ、終始。だけど、しっかりこう、地に足もついてるみたいな、なんていうか。ちょっと恋するプリテンダーぐらい、ちょっと、底抜け感は別でないっていうか。
うんうんうん。
まあ、それがちょっとやっぱり、リチャード・リンクレーターだから、ちょっとやっぱ、ちゃんとそこはなんか地に足ついた感じ出るよね、みたいな、ふうな映画だったな、っていうふうには思いましたね。はい。何よりね、グレン・パウエルですよね。はい。
来てますよね。
今年は彼の年ですよね、ちょっとね。
そう。それを締めくくるね、映画なんですよ、っていう。もう、いっぱい、いろんなグレン・パウエルが見られます。お得、詰め合わせっていう感じですね。まあ、話は、いつも、大学で教授をやってる人が、まあ、実は、副業みたいな感じで、まあ、警察のその、おとり捜査の実はやってるっていうことで、
うんうん、
で、ある日、まあ、ちょっと、いつもなんか、おとり捜査でこう、役を演じる人、殺し屋の役を演じてる人がいるんですけど、そういう人がちょっと、まあ、いろいろあって、ごたごたがって来れなくなったので、代わり行ってくれって、って言ってたら意外とハマってっていう感じで、まあそのグレン・パウエル演じる大学教授が、まあ殺し屋の、偽の殺し屋をやって、ここで、そういう殺しの依頼を持ちかけてくる人をこう、とっ捕まえて、みたいなことをしているっていう話で、まあもうそもそもこの設定というか導入からして、まあ嘘っていうのがまあ出てくるっていう感じなんですよね。やっぱ偽るみたいな。で、そっから生じるこう、いろんな人の人間関係みたいなのとかもちょっとずつこう出てくるっていうか、まあその殺しを依頼してくる人たちもやっぱ、まあどうやらいろいろあるっぽいっていう感じなんですよね。もう本当に憎いみたいなことから、ほんの些細なことでちょっと喧嘩みたいな感じになってやっちゃうみたいな人とか、結構そのなんかいろんな人のその営みというかその関係性の機微みたいなのがこうまあ結構テンポよく描かれたりとかして、ああ人間いろいろあるよなーみたいな。関係性もいろいろあるよなーみたいな風にちょっと思えるみたいな感じになってて。で、まあそれはこの、グレン・パウエル演じる大学教授と、まあそこで出会った、殺しを依頼してきたある女性との関係にもやっぱ、ちょっとそういった要素が入ってきたりとかしてっていう風な感じになってて、とてもね、見やすくて。で、かといって結構、着地もね、なんとも知れん感じというかね、
うん、
ハッピーというかまあ、終始ハッピーでアゲアゲな感じではあるんだけど、ちょっと怖いなって側面もあったりとかして、結構不思議なバランスにちょっと仕上がってまして、これは結構見応えもある映画になってたなというふうに僕は思いましたね。はい。
うんうん。
なんか、想定してた作品よりも、趣が深そうというか、結構コメディ ライクな作品想定してたので、
うんうん、
なんか感じ違いそうですね。
うんうんうん。
ほんといろんな側面をちょっとずつ覗かせてくるって感じですね。ベースはやっぱりラブコメ的だけど、うん、やっぱクライム要素でもあったりとかもするしっていう、
うん、
ちょっと結構怖っ。怖みたいな感じなことも目の前で繰り広げられたりみたいなこともあるし、みたいな。結構だから、いい意味で裏切られると言いますか。こう不思議な味わいというか、味付けの映画になってても結構いいなっていうふうに思いましたね。はい。で、アビゲイルは、例えるならばですけど、ご覧になられてるかわかんないですけど、オーバーロードって映画ご存知ですか？
タイトルだけ。
はい、はい、はい。いい映画ですよね。
いい映画でありますよね。オーバーロードっていういい映画がありますよね。あれに近い、あの、テンションで見れますっていう。
うんうんうん、
楽しい、もうね、大変グロテスクで大変楽しいみたいな。
あ,
あそういう感じになるっていう、こう、インフレーションが楽しいみたいな。そ
う。うんうんうん、
なんか、まあ、オーバーロードとか、サプライズっていうね、あれアダム・ウィンガードかな？
だったはず。
だっすね。とかね、はい、ああいうのを見てるような感覚。そう。どんどんちょっとエクストリームにもちょっとなっていくし、いい意味で話がちょっと読めないっていうところがやっぱ面白いみたいな映画になってまして、
うんうんうん、
はい。これもいいですよ。アビゲール楽しいです。はい。
うんうん、
はい。まあ僕は今週こんな感じでした。はい。
はい。大井さん、いかがされてました？
僕は劇場で2本映画見てまして、まずピクニックアットハンギングロック見に行きました。
行ったんですね。
行きました。いや、見終わった後の方が本番というか、見てる最中は正直何見せられてるんだろう感がすごいんですけど、
うん、
見終わった後の余韻がすごいですね、この映画やっぱり。
うん
まあ、とにかくなんか、その起こった現象を後でこう、どう噛み砕けばいいかというか、解釈すればいいかっていうのをずっと帰りの電車の中で考えちゃって、
うん、
なんかそれこそその上にあった、その岩山の上にあった、もうまさにモノリス、その一枚の岩山ってのが2001年うちの旅であったような、そこに触れたら何かがわかるものとしても描かれてるように見えるし、それゆえに彼女たちが姿を消したようにも見えるっていう、なんか本当にどこまでも奥深いオープンエンドな素晴らしい映画だなと思いました。
うん、すごいですよね。本当に何もわかんない。
そう。本当にそう。どこまでも答えを出してこないというか
、うん、
でももちろんヒントはあるし読み解きがいもあるし、そこをなんかどう読み解くかがなんか本当試されてる感じもあって、いやめちゃくちゃ面白い映画体験だったなと思います。
うんうんうん、
であとこれめちゃくちゃ話したいんですけど、僕のお日様が超良くてですね。
うん、
はいはい。
一応カンヌのある視点部門に一応出展された映画っていうので多分ご覧になられた方も多いかなと思うんですけど、うん、本当に映像が美しいんですよ、ずっと。
うん、
とにかく光の撮り方がまあ見事で、舞台が、北海道のある田舎町にあるスケート場なんですけど、そこで、ある男の子がスケート滑ってる、ちょっと年上の女の子に、まあ、恋というか恋未満の、思いを抱いてしまって、で、それを察知したコーチ、池松壮亮が演じてるんですけど、コーチが彼をそのスケートやってみるかいって言って誘うっていうところから物語が始まっていくんですけど、もうとにかくその眩しい、その入ってくる陽光も眩しいし、彼らのそのまっすぐさ、それももう眩しいんですよ。ただこの映画、そのまっすぐさゆえにただただ優しい映画ってわけじゃなくて、残酷なというか仕方がないんだけど苦しい側面、痛さみたいなものもしっかり描かれていて、なんかその味わい、そのほろ苦さ含めて、いやーいい映画見たなーって思いながら帰れる一本でした。
いや、なんか、すごい評判ですよね。
うん、
僕の貴様、うん。いや、ちょっと気になっているというか、ちょっと前からですけど、公開前からマナー CM 流れてたじゃないですか。
あ、そうなんですね。
僕の貴様のマナー CM ってご覧になられて、出てないですか？
出てないですね。
多分、あれですね、テアトル系で流れてるんじゃないかなと思うんですけど。
テアトル系で流れてるんですけど、うん、これ以上ない、こんなに素晴らしいマナーCMないよっていうぐらいいいんですよ。ものすごい自然で。なんか、すべてのマナーCMこういう感じでいいのにっていう感じなんですよね。無理くりなんか、無理くり繋げたような、まあ、しょうがないんですけど、それ用に作ってるわけじゃないんで、うん、なんか、まあ、そのマナーCMすごくもう、それ専用に作ってる。
うん。
ので、だからそれはもう、それ用に作ってるんで、それは当然、その一瞬にめちゃくちゃ力こもってるっていう CM になってて、
うん、
なんかすごいな、こんな自然な感じ出せるんだっていうのがほんとすごくて、映画はどうなっちゃってるんだこれみたいな、っていうのをすごい思ったんですよね。
いいっすよ、映画。本当に。なんかもう、その痛み含めて、きっとただこの時間が彼らの宝物になってほしいなっていう、もう祈りに近いような何かを感じてしまうぐらいには、うん、ちょっと忘れられない一本になったなっていう感じですね。ぜひぜひ、もしご覧になられる機会があったら見てほしいですね、うん。
はい。
はい。今週そんな感じ
です。はい。では僕はですね、まず、将軍を見始めました。
話題のというか、ほんとタイムリーですね。
とっくに話題にはなってたんですけど、
うん、
まあね、このタイミングで賞も取ったしってことで、はい、あと、子供がベイマックスに死ぬほどハマってて、
お
まあ、そのためにディズニープラスに入ったんですよ。
うんうんうん、
毎日ベイマックスを見てるんですよ。
うん、
あ、いいですよね。
で、まあそのついでで、じゃあ、将軍、見たろうじゃないかと思って見始めたんですけど、
うん、
まあしっかりしてますよ。本当に。しっかりしたドラマ、うん。一応、舞台としては、まあ戦国期の日本をモデルにしてて、主人公は徳川家康をモデルにしててなんですけど、うんうん、まあかなり現実からは、組み替えてるので、史実を意識すると、ガッチャガチャになると思います。本当に、うんうん。あの人たちがいなくなっているみたいな。10人ぐらいいるのが5人に圧縮されているみたいなことが起きるので。
あまあまあまあまあ、
ね。はい、まあ。元がね、外国の小説が原作っていうことなので、まあそのあたりもだいぶ変わっているっていうことで、まあ見ていったら、なんとなく腹落ちはするかなと思うんですけど、やっぱりね、この日本をがっつりちゃんと日本としてやるっていうのを、アメリカの作品でやったっていうことがすごいなと思うので、うん、まあ実際そこは評価されてもいると思うので、
うん、
いやーまあ本作を称賛するのもいいんですけど、日本で作る作品の外国描写も頑張らんとダメだよなって思いますね、そこは。
ああ、そうですね。
うん、人にだけ求めてるわけにはいかないよなとは思いましたね、そこは。はい。あと、サムライタイムスリッパーを見てきました。はい。で、結構喋りたいことが多かったので、僕が一人でやってる方のポッドキャストでもう喋ったんですよ、結構。
うんうん、
なんで、ちょっとこっちでは絞って喋ろうと思うんですけど、まあ、幕末の会津藩士が、現代の時代劇の映画スタジオにタイムスリップしてきて、切られ役になるっていう話なんですけど、
うんうん
うん、ちょっとこれ、ギミックが実はあって、この舞台って、おそらく、2024年、映画作れたの2023だったかな。ズバリの現代じゃなくて、20年ぐらい前なんですよね、どうやら。劇中に、江戸幕府が終わってから140年っていう、明治維新に関するポスターが掲示されてるんですよ、劇中で。
ありましたね。うん。
うんうん、
でも、江戸幕府が終わったのって160年ぐらい前なんで、
うんうん、
時系列ずれてるんですよ。だから、今の話じゃなくて20年前の話なんですよ。
うんうんうん、
20年前の時点ですでに時代劇が終わろうとしてるよねっていう過去の話なんですよね、実は。
ああ、なるほど。
で、劇中でも10年前はもっとテレビ時代劇やってたよねっていう、でも今はめっきり減って週に1本ぐらいだよねって、今ってもっと少ないじゃないですか。
うんうんうん。
今ってもそのサンテレビでやってる時代劇の再放送ぐらいしか時代劇見ないっすよ、本当に。
うん、
だから、もう、その、サムライタイムスリッパーの時代よりも、もっと時代劇が終わってるのが今なんですよ。
うん、うん、うん。
だから、僕たちは、この、サムライタイムスリッパーの話を見て、でももう実際時代劇は、ほぼ死に体であるっていうことを知ってる状態でこの映画を見てるっていう。
うんうんうん。
だから負けることを知ってて見てるんですよ、この映画。時代劇が負けると分かってて見てる。
うんうんうん。
で、それは主人公である会津藩士の彼が現代に来て、会津が負けた、徳川幕府が滅んだっていうことを知りながら戦うことと、 イコールなんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
僕たちが時代劇が負けるっていうのを分かりながらでも時代劇を信じるのと同じことが主人公にかけられてるっていう。
うん、うん、うん、うん、うん。
で、それを実は時代が今じゃなくて20年前であることでやれてると思って、あ、結構トリッキーだなっていうのは思いましたね。うん。あと、前回、大石さんの話の時にも触れたんですけど、やっぱりサマーフィルムに乗ってでした。非常に飲み込みづらい展開になることも含めて。
うん、
あれね、許したらダメなんです、絶対に。
そうそうそう。
うん、あれってね、本当にフィクションに対する裏切りだと思うんですよ。
うんうんうん、
フィクションを信じてないんですよ、あれ。でも、あのね、これ、サマーフィルムに乗って回を聞いてほしいんですけど、この番組の超昔のね、3年ぐらい前の回で、あの、サマーフィルムに乗って回っていう、僕とマリオンさんがブチ切れてる回があったんですけど、あの、で、ブチ切れた後に、もうめちゃくちゃ称賛するっていう回があって、あの、フィクションのレイヤーが1個ずれるんですよ。
うん、うん、うん、うん、うん。
で、フィクションのレイヤーがずれることで、その映画が成立するんですよね。
うん、うん、うん。
すごい、またやったなって、しかもまた時代劇を作る話でさ、みたいな。いや、あのね、そこは重ねて見ちゃいましたし、あと、まあ、本作がズバリオマージュしてるのって、あの、うずまさライムライトっていう、すごい有名なキラレ役の福本清三さんをモデルにして、まあ、ご自身を主役にされた映画が、思いっきりオマージュ元になっているっていうのがあって、サマーフィルムに乗ってと、うずまさライムライトはちょっと並べてみてみてもいいんじゃないかな、っていうぐらいに、ちょっと関連作かなっていうふうに思いました。あの、うん、面白かったですね。はい。サムライタイムスリッパー。はい。ってな感じでした。はい。では、ここからお便り募集テーマの話入っていきたいんですけれども、前回のプレ映画紹介屋さんで一つお便り取り上げられてないものがあったので、まずそれをご紹介させていただきたいと思います。じゃあ、マリオさん呼んでいただいていいですか？
じゃあ、わかりました。ちょっと、結構、がっつり書いていただいてる内容なんで、ちょっと、ですけど、ちょっと読みさせていただきますね。はい。玉越さんですからです。長男、現3歳が生まれたことに加え、現在転職2ヶ月で映画鑑賞の機会が日々日々減っています。建設業から、シャザムの主人公たちが素顔していたような、児童福祉に変わりました。相手が物から人、かっこ子供に変わるのは想像していた通り難しいです。当たり前ですが、人によって良いこと、悪いことの考え方が違います。職員ごとの考え方や施設のルールなど、自分が考える子供のためになること、ならないことが違った時の戸惑いや葛藤が特に難しいです。自分を曲げて施設や先輩職員に合わせるか、信念を貫いて施設ルールや先輩職員と違うことをするのか、そういうことを日々考えています。シビルウォーのスティーブのように世界を敵に回してでも信念を貫ければいいですが、現実は自分を貫いた結果の責任を取れるほどの力もなく戦う勇気もありません。前提として職場の人は悪い人ではなく、むしろ僕よりもまともな社会人だと感じています。ただ時々古い価値観だったり、この気持ちを決めつけていたり、大人の理屈だなという接し方を感じることがあります。前職のように物相手であれば、今だけ我慢、金を稼ぐ手段、トラブルにつながってもそれほど大きい問題ではないと割り切ることもできましたが、人相手、まして子供相手だと自分の関わり方の一つ一つがこの子の人生を良くも悪くも変えかねない責任重大と思ってしまいます。そもそも自分自身、社会人として見本になるような人間ではないという自覚があります。なので、人を管理、指導する職種に、いや向いてないかもと思ったり、逆にそんな自分だからこそ他の大人より子供の気持ちに寄り添えるのかなとも、とか思ったり。今回の転職は今のところ一生の仕事にはできないと考えています。でも一度関わりを持った以上は最低でも今の担当児童が在籍している間、長くても5年くらいは辞める気はありません。もしかしたら重い悩みと捉えられるかもですが、あくまで番組参加の口実としてちょうど良かっただけなので気楽に捉えてください。まだ見ぬ良作、また鑑賞済み作品の新たな視点を知れたらと期待しています。まとめると、転職映画、子供と関わる映画でおすすめあれば教えてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
人生ですね。
人生ですね。
すごくね。
はい。
もう、これは映画の紹介じゃなくて人生相談みたいな感じ。まあ、 ですけども、それぐらいちょっと結構がっつりこう書いてくださって、はい、それに合わせた映画をちょっと知りたいという感じですよね。はい。
はい。まあじゃあ、転職映画の方から、
はい。
紹介させていただきたいと思うんですけれども、お二人いずれか。
はい。
じゃあ、マリオさんお願いします。
はい。ちょっと転職映画の方はちょっと僕の方が担当しようかなと思ってます。はい。で、難しいなって思ったんです。本当に。転職映画ってまずなんだろうっていうか、ね、その転職した後の話を描いた映画というか、
うんうんうん、
の方がいいのか、まあその転職するかしないかでこう迷ってるみたいな感じの人の映画とかなのかなって感じです。考えたんですけど、まあ、ちょっとお便り見る感じ、やっぱりその新しい環境に身を置いてちょっとその、なんというか、なかなか大変だなというか、ちょっとこう、いろいろ葛藤を抱えながら、まあ頑張って働いていらっしゃるっていうことだったので、ちょっとまあそういったものに近いような映画何かないかなとちょっと考えたんですけど、まあちょっと考えた結果、まあ一回ラジオでも紹介したんですけど、ネクストゴールウィンズがいいんじゃないかなと、ちょっと思いまして、
うん
うんうん、はい。
はあ
一回まあ、説明はしたかと思うんですけど、まあちょっと、まあ、すんごい弱いサッカーチーム、アメリカ領サモアだったかな？はい。に、まあ、着任したコーチが、どんどん強いチームになっていくっていう感じ、まあ、ざっくり言うとですけど、はい。
うんうんうん、
まあそういう話で、まあ、文字通り本当に、こう、新しく環境が変わる主人公を描いた映画でもあるし、まあ主人公コーチなので、やっぱりメンターとしての自分っていうところもやっぱりすごく映画の中では描かれてるしっていうのでちょっとまあお便りの感じとも合うのかなと思いまして、はい、うん、でまあ多分新しい環境でねめちゃくちゃやっぱ悩むことってまあ誰しもあるというか大いにあることだと思うんですけど、けどやっぱりなんかいろいろまあそこに居続けるもいいし、まあ少しそのまあ自分との自分らしさとそこと、あとその場の環境との折り合いというか、なんかいい塩梅というか、きっと多分見つけていけるんじゃないかなと思うんですよね。うん、で、それはしかもやっぱり自分が誰かにその教えることもあるし、逆に教えられることもあるしっていうことをやっぱりあるんじゃないかなと思って、そういったことはやっぱりすごくネクストゴールウィンズでもすごくやっぱ描かれてることかなというふうに思いますね。うん。なので、そう。主人公もね、人間として結構怒りっぽかったりとか、あんまりいい人では最初なく出てくるので、けどその人だって教えられることはあるし、逆に教わることもたくさんあるし、っていうことも描かれてるので、まあもしかしたらちょっとそういったことにこう寄り添える映画になっているかな？わからないなっていう感じでちょっと僕ははい、ネクストゴールウィンズをちょっと選ばせていただきました。はい。
そうですね。転職ものって、パターン、二つあるかなと思うんですけど、
はい。
別業界に行くっていうのが一つと、
うん、
はい。
弱小に行くっていう、もっといたフィールドより下に行くっていうのが多分、およそパターンとしてあるかなって思って、
うん、
多分その後者ですよね、本作は。
まあそうですね。まあ、うん、確かに転職という意味で同じ業界にはなっちゃうので、うん、ちょっと玉越さんみたいに、ちょっと別業界で頑張るとはちょっとまた違いますけど、
うん、うん、うん。
まあでも、やっぱり環境が変わるって、そこでのその、ちょっとこう、なんともこう、折り合いのつかなさだったりとか、不安だったりとかっていうのとかは、やっぱりまあ、程度の差あれとやっぱ共通するものかなとはやっぱ思います、
うんうんうん。そうですね。どういう軸で今までと違う自分を見つけるかみたいなのがあるかなと思うんですけど、うんうん、色自体が変わるのか、高さが変わるのかみたいなので、で、下に降りてみたら見える景色みたいなのは絶対ありますし、
うん、
まあまあこう、なんていうか、この映画自体もね、かなり評判でしたし、
うんうんうん、
はい、興味深いなっていう一作かなと思いますね。
うん、
まあちょっと、めちゃくちゃ難しかったんですけど、これどうでしょうかっていう、難しかったんで、ちょっとね、うん、はい、まあ、他にもいい映画、もしかしたらあるかなとは思うんですけど、ちょっと僕はこれでちょっと、はい。はい、うん、押したいかなというふうに思っております。はい。
はい。では、もう一つ、
子供と関わる映画ですかね。
うん。あ、そうですね。
はい。
では、こちら、大石さん、お願いできますか。
はい。もう、子供と関わる映画なんて、結構映画、たくさんあると思うんですよ。
そうですね。多いですよね。
例 例えばね、あの最近オープニングでも話しましたけど、システムクラッシャーだってそうだし、
はい。
そう、いろいろ、まあそれこそ僕冒頭でちょっと話しましたけど、僕のお日様もものすごい子供と関わる映画で、はい、まあこれもすごいおすすめだなって思ったんですけど、はい、なんか、その玉越さんのお便りの中で、自分の関わり方一つ一つがその子の人生を良くも悪くも変えかねない責任重大っていう言葉があって、その、すごいその子供に向かい合う仕事をされる中で真摯な姿勢だなっていうふうに思ったんですけど、そういう意味で、あの、ちょっとふと思い浮かんだ映画があって、ちょうど今年公開された映画になっちゃうんですけど、あの、異国日記をおすすめしたいなと思っています。山下智子さん原作の漫画をもとに、新垣結衣主演で、映像化した作品なんですけど、まあ、ちょっとオープニングでマリオンさんも僕も少し触れていると思うんですけど、主人公、早瀬壮っていう中学3年生の女の子が主人公で、で、彼女は両親をあの事故で亡くしちゃうんですよね。で、その中で、そのおばさん、まあ、新垣結衣演じてる、マキオちゃんっていうおばさんのところに預けられることになる。で、その二人、大人と子供という二人の関係で、こう、彼女をどう育てるかっていう風に向き合ってくるマキオも含めて、その二人の成長物語になってるっていうお話だと思うんですけど、僕もまず、あの、この映画漫画がそもそも大好きで、で、それで映画もどうかなって思って見に行ったんですけど、映画もめちゃくちゃ良くてですね。で、とにかく、その、子供っていうすごくナイーブで、その、どう考えてもその大人の自分が責任をもう 100% は持てないじゃないですか。子供の考え方に対して。しかも、その大人が言ったセリフとか言葉によって、いかようにも影響を与えてしまう。で、そういう中で、ある意味どんどん関わるのも怖いわけですよ。で、主人公のマキオってその怖さをしっかり抱えてる主人公なんですよね。その怖さを抱えるからできるだけ距離を置くし、その子供相手だって言って言葉を選ぶことをしないというか、とにかく真摯に向かい合って、言葉を一つ一つ丁寧に選んで紡いでいく。で、その様子を見てるだけでも、なんかちょっともう泣けてきてしまうというか、あ、これはなんか人間のコミュニケーションってそうだったよなっていうことを思い出させるような作品になっていて。うん。なので、子供と関わる映画、そう、特に玉越さんのこのお便りから僕連想した作品としては、異国日記かなっていう感じですね。うん、はい、
うん。そうですね。子供と対等に振る舞うってすごい難しいことだよなってお話聞いてても思うんですけど、まあ、そもそも経験が違うし、力も違うし、知識も違うし、で、何より責任が違いますよね。こっちが守るっていう、守る守られるっていうのはもう絶対にあるべきだから、でも対等でありたいって、じゃあその対等ってどういうあり方をするんだろうって、すごい想像を働かせないとたどり着けないものだなって思うんですよね。
うんうんうん、
なんか全ての人に対等って言った時に、でも全ての人に同じ振る舞いをすることではないはずじゃないですか。
うんうん、
でそれを全てに対して同じ熱量で取り組まないと、その対等って多分たどり着けなくて、それってすげえ大変なことだろうなって。
うん
うん、
そうなんですよ。なので、まさにその、主人公のマキオ、主人公の一人であるマキオは、もう、そもそも人とそうやって関わる人なんで、人と関わりたくないってなってるというか、
うん、
そのエネルギーで人としか関われないからこそ、できる限り自分の時間を過ごしたいっていうタイプの人だったりもして、うん、なんかその不器用さ含めて人間だなーって感じがするんですよ。
うん、面白いですね。
うん、
それが、例えば自分のお子さんにどう振る舞うかとかっていう、こう、想像の一つのヒントになったら面白いなとは。
うん。
うん、
なのでなんか、モデルにはならないかもしれないし、なんか、そういう知り合いの話を聞いたぐらいのつもりで見てもらえたらいいんじゃないかなって思います。
うん。
うん。
はい。じゃあ、その2作品を、
はい。
ご紹介させていただきました。はい、はい。もし、まだご覧になってないようでしたら、よかったら、てみてください。はい、では今回のお便り募集テーマ入っていきましょうか。
はい、
はい、今回のお便り募集テーマが20代映画になります。
うん、
はい、まあ、20代、結構20代をどう捉えるかっていうのも難しさがあるかもしれないなっていうお題かなと思うんですけども、 はい。じゃあ、まずいただいたお便りから順番に紹介していきましょうか。では、マリオさんからお願いします。
はい。フリッパーさんからです。挙げていただいた作品が、余命10年。はい。映画は、ジャケット写真とコピーを見る限り、いつもの難病恋愛ものかと思っていましたが、違いました。主人公の生きることに向き合った記録が、ちゃんと描かれていましたよ。20代は、なんだかんだ恋愛要素が強く出るイメージがあるのですが、この映画においての恋愛は、10年すべてではなく、あくまで10年の中の重要な一つって感じでしょうか。突っ込みたいところはあるのだが、単なるお涙頂戴ものにはなっていないですね。30歳まで生きられないから20代をどう大切に生きるかって、今作のテーマとマッチしている感じがしました。小松菜奈さんは昔あんまり好きじゃなかったけど、何かをきっかけに見る目が変わって、今は好きな俳優です。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもの難病恋愛ものかと思ってました、僕は。違うんですね。
と思うじゃないですか。
はい。
と思うじゃないですか。
そうなんですよ。
僕もこれ見てたんですけど、確かにね、難病ものかって感じで見たら、でも普通にめちゃくちゃいい映画でしたよ。よくできてましたよ、すごく。
なるほどな。
なんか、きちんとその二人がまあ、なんかを深めていく過程とか、まあそこでどれだけその時の限りある時間を大切に過ごすかっていうことで結構ちゃんときちんと重きを置かれていて、すごく丁寧だなって思いましたし、あと演出がすごい、あの人っぽいんですよね。あの人っていうか、撮影監督でエマニュエル・ルベツキっているじゃないですか。
うん、うん。
ニヤリトゥとか、
はい、
あのレベナントとか、
はい、
テレンス・マリックとかの映画で揃ってるような人ですよね。うんうんうん、あの人の映像っぽくなってて、すげえなって思って。この規模でなんかこういう感じの映像見れるんだっていうことでもちょっと僕はすごい、おーってなりましたけどね。
うんうん、
へー。
めっちゃぽいって思いますよ。
そうなんですね。
あ、
はい、
なんか、ちょうど余命10年も藤井道人監督ですけど、
うん、
ここ最近映画紹介屋さんするから映画の棚卸しとか見てない映画見ようと思って、ちょうど3連休に見てた映画があって、青春 18×2 っていう。
はい、ああ、はい、見逃してたやつですね。僕見たかったな、それ。
で、これもいつもの難病恋愛ものかと思ってたんですよ。
おうお
う。で、実際確か映画見、公開してる時に割と評判良かったと思うんですよね。
うん。
で、実際これもめっちゃ良くて。
うん。
だから本当、藤井道人さんっていつもの難病恋愛ものかと思いきやって作品撮るのめちゃくちゃ上手い人なんだなってちょっと
、なるほど。
思い直しました。
というかなんか、こんなに格調高い映画っぽく見えるっていうのがやっぱそれがやっぱすごいいいなっていうか、
うんうんうん。
導入としてこんな映像とか見れるんだとか、
そうそう。
それでなんかすごくなんか感情を持ってかれるんだっていう多分体験に多分なると思うんですよね。
うん。そうなんですよ。なんか、あくまでベタなモチーフだとは思うんですけど、丁寧に作ればしっかり映画になるじゃんっていう。
うん、そうそうそう。
うん。
それやっぱありますよね。
うん。
いやー、すいません。意外でした。
意外でした。
ちょっと、覚えておきます。はい。はい。では、次、大石さんお願いします。
はい。向井天観覧車さんからいただきました、作品が何者ですね。就活と恋愛真っ只中の若者たちの青春群像劇と思いきや、終盤は私にとっては超怖いホラー映画でした。一体皆はどの段階であれに気づいていたのか。見返してみたいような怖いような。また、山田孝之演じる先輩が佐藤健演じる主人公に説教するシーン。何が悪いか自分の胸に手を当ててよく考えてみろ。みたいなあのやり方が、と全く同じことをしょっちゅうしてくる大嫌いな先輩がいるので、あのシーンはちょっとトラウマです。霧島部活やめるってよでのきついスクールカーストの描写といい、つくづく浅井亮は性格が悪いなと思いました。もちろん褒め言葉です。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
何者は僕開けようかちょっと迷ったんですよね。
確かに。いや、これは確かにね、20代映画だ。
うん。
そして僕も上げたくなりましたよ、やっぱり。
うん、そうですね。なんか、20代映画じゃなくて20代地獄映画の一つですよね。
で、僕、本作の、山田孝之が演じてた先輩が僕、むちゃくちゃ嫌いで。めっちゃ嫌いなんですよ。
うんうんうん、
だから社会人になったからって大学生のことを見下してくる先輩むちゃくちゃ嫌やなと思って、
うん、
なんかそれお前一歩先行ったから後ろにいるやつのことバカにしてるだけじゃんって、お前 同じこと繰り返してるよって思うんですよ、あれ。あれ、絶対、高校に入っては中学生見下し、大学入っては高校生見下し、してきてるでしょ、あいつ絶対。
うんうんうんうん、
それ成長しちゃうやんって思って。もう、お前が一番アカンわと思って、お前、見てて。もうね、はい。で、まあ、本作ね、その佐藤健が演劇やっててね、こう、成功してる演劇の主催みたいなやつがね、いるんですよね、昔一緒にやってた。で、そいつは、出てこないんですよね。霧島なんですよ。
確かに。
なんか、そのね、こう、青春の栄光と影みたいな存在を空白として置いててって、もう霧島やってるわって。でもやっぱ霧島よりちょっとグロテスクなんですよね、うん、精神的に。やっぱり、
うんうんうん。
よりこう、自意識の置き所が気持ち悪くなってるというか。でもその、やっぱ、その気持ち悪さを乗り越えた先の何か。ああ、いや、あなた、みんなが認める何者かには、なってないけど、私は見てたよって、あれ言われたら泣きますよね。あそこでボロ泣きして映画館で。
いや、もう、これ、うん。いや、もう、やっぱ、劇中の SNS、
うん。
描写がやっぱり、ぐさぐさ来るというか、うん。見たタイミングが本当の、就活終わったぐらいのタイミングで、見たんで、なんかね、それも相まって余計に嫌だなーって思いながら見ちゃった。で、もうこれの感想を SNS で投稿するのもなんかすっげえこの映画から見返されてるような感じしてすっげえ嫌だったし、もうほんと嫌だって思いながら、なんか、もう嫌ですっていう
。はい。まあ、では次行きましょうかね。はい、セロトニンさんからいただきました。作品が、トキワ荘の青春です。手塚治虫が暮らしていたトキワ荘に集う若き漫画家が貧しい生活を送りながらも、漫画について熱く語る日々を過ごす中、それぞれの進む道に変化が訪れるという静かでどこか温かさを感じる青春映画になっています。同じ志を持って漫画を描いているのに売れる人と挫折してしまう人がいるのがあまりにも残酷で切ないです。1996年公開の映画なのですが、若き本木雅弘さんや安倍貞夫さんなどが出演されていてとても新鮮さを感じました。漫画の知識がなくても十分楽しめる映画になっています。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
見てないんですよね、
うん、
ご覧になってます？
うん、じゃ僕も全然知らなかったですね。
うん、
トキワ荘のことは結構有名じゃないですか。
はい、
うんうんうん、
なんかそれの映画があるんだってことを全然知らなかったですね。
はい、なんか、トキワ荘のことって、まあ、この映画に限らず、どっかでちょっと知ってるというか、
うん、
まあ、やっぱり、まず漫画道が、出てくるとは思うんですけど、
うんうん
うん、まあ、あれは、こう、藤子、不二雄 A 先生の視点を中心とした感じの、まあ、トキワ荘をモデルにした一応、あれ自体はフィクションですけど、やっぱ、なんとなく概要を知ってて、そしてその中で突出していく才能の持ち主と、そうでな、ない人。
うんうんうん、
あるいはその、すでに成功していた先輩もまた、みたいなね、こう、苦いんですよね。うんうん、
なんか一種のなんか、この漫画界における神話みたいななんか位置づけ感ありません？なんか、トキワ荘っていう場所っていうか、うんうん。
そうですね。神話の場所ですよね。ちょっとこれは見てみたいなって思いますね。名前は聞いたことありつつ、今まで手を出してこなかったので。
あとやっぱ20代映画には貧乏ってやっぱつきものですよね。
うん。
なあ、貧乏ね。ああ、貧乏って視点、そうね。
そうですね。そのお金がないっていうことにどう向き合うかっていうのはね、
うん、
すごい大きい要素かなっていうのはありますね。
うんうんうん。
うん、はい。では、我々から作品上げていこうと思うんですけども、では、マリオンさんお願いできますか。
はい。20代映画なんですけど、まあ、僕、ド直球なんですけど、花束みたいな恋をしたです。
おー、ド直球だ。
ど真ん中ですね。
ど真ん中ですよね。うん、ちょっとね、いろいろやっぱ思い浮かぶ映画あったんですけど、まあ、やっぱちょっと印象残ってるっていうのと、なんだろう、結構見た、まあ、ちょっと僕、劇場で公開された時一回見て、それ以降ちょっと見返したりとか全然してないので、なんかもう、うんその、結構ディテールとか間違ってたりとか、もう完全に僕向けのというかなんか、 風の花束みたいな声したみたいな撮り方になっちゃってるかもしれないんですけど、まあ普通、最初見た時すごくキラ、まあ、キラキラというとまたちょっと違いますけど、なんというか、すごいやっぱ同世代感もすごく感じられる。で、うん、そしてなんか、その同世代のその営みがどっかあったんだろうなって思わせてくれる。まあすごいファンタジックである映画であると思うんですけど、そういったちょっと実在感とかですごい惚れてたりとかしてたんですよね。
うん、
なんか、うん。そういうちょっとまあファンタジーみたいなところはありますけど、その理想にちょっとこうキュンともしちゃうし、みたいなのがあったんですけど、
うん
うん、なんかやっぱ今は、なんというか、その、彼らのちょっとやっぱりまだ浅かったよねって部分がすごく愛おしく思えるようになってきたんですよね。
はいはいはいはい。
うん。こうだんだんこう社会に揉まれていって、で、まあすごい結構、なんかこういうことしたいんだよね、みたいなことが、でも実際そんな甘いもんじゃねえよ、みたいな。
うん。
ことをまあさらっと描いてたりしますよね。うん。で、だんだんこう仕事とかお互いこう、働くようになっていって、こう、お互いに気持ちもずれていくし、生活とかもずれていくし、みたいな感じ。で、そこでだんだんこう、ね、あの、まあね、有名ですけど、あの、菅田将暉がもうパスドラしかできなくなるみたいな、ああいうすさみ切った感じっていうのも、うん、なんかそういうとこ含めて、まあこれ結構リアルだなって思うし、
うんうんうん、
あとなんか結構映画の中で見た感想の中で、やっぱその、なんていうんですかね、その、登場するサブカルチャーへのその、なんの愛のなさみたいなというか、
うん、
なんかこう浅はかだよねみたいな感じ、結構こうちょっとムってなってる感想が結構あったような気がするんですけど、
うんうんうんう
ん、なんか僕その感じもでもこんなもんじゃないみんなみたいなって思ったんですよね。
うん
うんうん、いやわかりますよ。なんかものすごい僕も映画大好きなんで、なんか映画について雑に語ってるとかなんかみたいなちょっとムってするとかあるんですけど、でも多かれ少なかれ。っていうか、平均したらあれぐらいの距離感になるんじゃないかなっていう気がしたんですよね。なんかそこも含めて僕はリアルだなって思ったんですよね。
うん、
いいじゃないですか。天竺ネズミのライブのチケットを持ってたけど、それやめちゃってなんか焼肉屋行くとかでもいいじゃないですか、別に、みたいな、
うん。
そう。それ結構僕いいかなって思うんですけど、ダメですかみたいなというか。
うん、
そっちを取るみたいなことも全然あると思うんだよなっていう。なんか、うんまあ、それがなんかその、なんだろう。自分の好きなものよりも、その、なんというか、その、社会の、その、なんか、営みみたいなものって言ったらいいのかなみたいなものに、こう、ちょっと、を優先するというか、でもまあ、多かれ少なかれそういうことはあるし、で、なんかそういうのは、やっぱ息苦しいよね、とかっていうのも、若干やっぱ匂わされてるような感じもするんですよね。この映画って。あんまり表立って出てこないですけど。なんかそういったところがちょっとやっぱ、感じられるもするよな。って今僕は思ってるって感じなんですよね。花束みたいな恋をしたに関して、うん、しかも、そこのなんか社会でどんどん疲弊していく、諦めの感情になっていくっていうのって、まあ、ね、今回の、これから話すお題映画にも結構通ずるものあるじゃんって、ちょっと思ったりもしたので、
うんうん、
なので僕は、こういう感じで僕は花束みたいな恋をしたをこう好きと思ってるっていう感じですね。はい。
うん、本作のサブカル感って、なんか、すごい最大公約数だなって思ってて、
うんうんうん、
全員が全員自分のことちょっとずつサブカルと思ってるじゃないですか。
うん、
で、その、ちょっとだけはみ出してる、俺の中のサブカルみたいなところにすがって生きてたりするじゃないですか。
うんうん
はい、
それを寄せ集めたのがあの二人
うん、うん。
で、
そうなんですよね、
サブカルっぽさの、なんか要素みたいなの見えるんだけど、結果的にめちゃくちゃよくある何かになってるんですけど、うん、多分それがほとんどのみんながそうなんですよね。
うん、そう、
うん。
そうなんですね。
そっからはみ出せないんですよ。
うんうんうん、
やっぱり別にはみ出してないってなるっていう、あのリアリティすげえなと思って。だからあの映画みんな刺さるんだと思うんです。
うんうん、
ほんまにこう、はみ出しきったサブカルじゃないから。
うん
そうです。
なんか、部屋にアキラ置くぐらいのサブカル感なんですよ。本当に。
いや、そうなんですよね。結局はやっぱ、うん、そういう、こう、普通の中に埋もれていく、その社会の中でも、こういうの当然だよね、みたいなものを普通に、あの、収められちゃう、みたいな感じっていうのは、うん、いやー、ヒリヒリしますけど、
うん、
でもなんかみんなそうじゃんっていうふうに僕思うんですけど、違うのかなみたいなねっていう感じですよね、うん。本当にあの、 最大公約数っていうか、本当平均値っていうか、僕は思って表現しちゃいましたけど、本当そうだなっていうか、うん、ふうに思ったんですよね。はい。
うん、いいですよね。いいですよね。
いや、いいですよ。いいですよ。はい、これはいいですよ、やっぱり。
いや、何より、喋りがいが本当にある映画だと思います。
ちょっとね、僕も結構うっすらとした記憶だけで、はい、ここはちょっと喋っちゃってるんですけど、
うん、
今見直したらもっとどうなっちゃうのやらって感じです。本当に。
で、しかも、こう、ある意味ラストがこう、20代のその輝きを振り返る形で終わるっていうのもまた、いいんですよね。うん、そ
う
ですね。
うん。振り返ることになっちゃいますからね、もうね。うん、まあ、いや、キラキラもしてたしさ、っていう。そこも肯定したいじゃないかっていうか、ね。うん、その諦めも含めてですけどね。うん、まあ、それを頑張ってこう、肯定するというか、
うん、
感じにはなってて、まあ、ある意味ちょっと、お題映画ともちょっと、質はちょっと違うけど、でも結構やっぱ通じるものはやっぱある、
はい、
と僕はちょっと思っちゃったりしたなっていう意味でちょっとあげました。はい。
はい。では、大石さん、お願いできますか。
僕が紹介したい20代映画はこれマリオンさんから紹介してもらって見たやつなんですけど、モンスターズインクユニバーシティです。は
い、モンスターズユニバーシティかな？
あ、モンスターズユニバーシティか。
モンスターズユニバーシティです。
とかそう
です
ね。はい。
そうですね。いわゆるモンスターズインクのスピンオフ作品というか、まあ、前日談にあたる映画なんですけど、要はあのマイクとサリーの二人が大学時代に出会って、こうバディを組むまでの話っていう話なんですけど、まあ、ちょっとだけネタバレになってなかったと、これネタバレしなきゃ話せないんである程度言うんですけど、この映画の20代映画と言ってるゆえんは、自分の可能性のなさに気づく話なんですよ。
うん。
まあ、とにかく、まあ、主人公がマイクなんですけど、そのマイクが怖がらせ屋っていうところに入るんですね。怖がらせ学部という。で、その学部では、いかにその、まあ、あの世界だと子供を怖がらせて、それが資源になっているので、そのいかに怖がらせられるかが、要はヒエラルキーというか、ホワイトカラーになれるかどうかの、こう、花形職業になれるかどうかの、その才能なんですけど、彼はもう怖くないんですよ、見た目が。
うん。
で、だけど彼は頭はいいから、めちゃくちゃ勉強をして、いかにしたら人間が怖がるかってこともわかってるんだけど、でもそれを自分で実践しようとすると、どうにも、怖がらせることはできないっていう。で、そのどうしようもなさにとにかく打ちのめされる話なんですよね、これ。
うん、
で、僕にとっての20代はそれなので。自分の可能性の、なんていうか、花束みたいな声をしたってやっぱり可能性の輝きだと思うんですよ。自分は何にでもなれるかもしれない。はい、で、もちろんそれがこう、どんどんどんどん削られていく話でもあるからこそしんどいんだと思うんですけど、その部分、要は可能性がないってことだけに焦点を当てた映画があるんだと思って。もうなんか、これがね、ピクサーっていうその、まあアニメーションで子供を見るような作品でよくこんなん描くなと思って。自分まさにユニバーシティでそれを経験してるわけですけど。
なるほどね。
ピシャだったかっていう。
なので、そう、なんかその、でも20代ってやっぱそうじゃないですか。自分の可能性の、いろんな可能性があるかもって思って、いろんなところに挑んでいって、で、その中で本当の、なんていうかな、向き不向きに気づいていく。多分それって20代だからできる痛みだと思うんですよ。
うん、
それにすごい真摯に向かい合ってる映画だなって思うので、めちゃくちゃしんどいんですけど、まあ、かつ、その後にナミビアの砂漠みたいにだんだん僕はなっていくわけですが。
なっていくんですか。
っていうので、僕に時代映画で多分すごい好きなのは、モンスターズユニバーシティかなっていう感じです。はい。
あげる人多いっすよね。うん、モンスターズユニバーシティは。
うんうん、これちょっと、あげようかなって思ってましたし、
うんうん。人生は不可能性っていうのは、本当にそうというか、うん、できることをやってきたんじゃなくて、できないことをやらないようにしてきたのだけなんじゃないかなっていう、本当に、人生って
、うん。そうですよね。なんか、20代になるまでは勉強したり、なんだり努力すれば何でもできるようになるっていう神話を信じてるわけですけど、それに気づくんですよね。あ、できないことあるっていう。
うん、
しかもね、結構、絶望的ですよね。なんというかもう、大学まで行ってそれに気づかされるって。
そうなんですよ。絶望的なんですよ。
もっと早く気づいていれば方向転換だってできただろうにみたいなことだって思っちゃうわけじゃないですか。
そうですよ。
結構、こんな挫折をね、ピクサーがやるんだっ ていうところがやっぱすごいなって僕もその時思ったし、
うん、でもかつとはいえ、じゃあマイクに何の才能もないかっていう風に描かないあたりもやっぱ優しさなんですよね、この映画。
うんうん
うん、
その正面から怖がらせようっていう風にしたらもちろんダメかもしれないけど、そのサリーと一緒に組んで、そのある種演出みたいなことにどんどん入っていくことで彼の才能、まあ勉強してきたことっていうのは活かせるかもしれないっていう可能性も示すんですよね。
うん、
なんかその一個もし可能性が断たれたとしても、でもその他の可能性もあるよっていう風に示してくれる優しさもこの映画にはあって、
うん、
まあさすがピクサーだなと
、
うん、やっぱ思わずにはいられないですし、やっぱそれは自分もその大学時代にやってきたことだったりもしたので、
うん、
マジで自分ごとでしたねこの映画見てるとき。
なるほどね。
はい。
なんか進めてよかったって思いました。
はい、じゃあ僕行かせていただきます。はい、僕の作品はウッジョブカムサリナーナ日常です。はい、矢口忍監督の作品で林業に携わるっていう話なんですけど、
うんうんうん、
まあ僕もともと、あ、まず僕は、あの、20代映画は絶対に僕の中でのトップは、あの、奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガールなんですけど、それは前あげたんで、今回変えたんです、うん。で、2作共通してるものがあって、あの、なりわいを見つける話なんですよね。
ああ、うんうん。
はい。で、なりわいっていうのは就職とは違うんですよ。なりわいを見つけるっていうのは。で、本作の主人公が、まあ、割とチャランポランの大学生で、染谷翔太が演じている、
うんうんうん、
まあ、大学生なんですけど、まあ、その、大学生の、まあ、サークルかなんかだったかな。で、来た、その、林業の、研修かなんかみたいなのやって、一人だけ残っちゃうんですよね、みんな帰って。で、そこで、いやいやいやいや、林業をやらされるんですけど、そこで意味を見つけていくんですよ。で、その林業っていうのが、あの、自分たちが生きてるうちには、絶対に木材としては使えない木を植えたりとかっていう。うん、で、前の世代が植えた木を自分たちが木材として切って売るとか、そういう人間のスケールよりもはるかに大きい時間軸で動いている産業なわけなんですよね。で、そのスケール感に飲まれると言いますか、そこにやりがいを見出していって、その、いかにもモラトリアムの中にいた、特に目標がなさそうだった主人公が林業で生きていこうことを選んでいくっていう話なんですけど、あの、就職とか以上のすごい重いものがある話だなと思って、
うんうんうん、
就職って戻れると思うんです。辞めたら。
うんうんうん、
でも、なりわいって戻れないんですよ。不可逆なんですよ、
うん。
人生そのものが飲み込まれてしまうので、今までと違うルールの生き物になっちゃうんですよね。そこで生きていくことを選ぶと。
うんうんうん、
だからもう彼は、この、林業っていうものに携わって人間として今後生きていかざるを得ないんですよ。絶対に自分の中に林業で生きるっていうルールが染み付くので、なりわいを選ぶっていうことは。それがすごい、なんか、切なくもあり、強さを感じるものでもあるな、と思ってて、その自分より大きいものに預けられることでそこに生きていくっていうこと自体も、ちょっと、元あった自分を喪失させてるなともちょっと思うんです。
うんうんうんうん、
林業ってすげえ、なんかこんな何十年もの、何百年ものスパンで動いていくんだっていう、そのスケール感に自分が元あった子が飲まれちゃうというか、それって別に林業だけじゃなくって、あらゆる仕事とかもそうだと思うんです。うん、この役割の中で自分がやりがいを感じる、自分がそこにいるべきと感じられる、それによって自分が生きていることに意味があると思えるっていう。
うんうん、
でもそれって、その意味を持たずに生きてこれた自分とはもう違う存在やと思うんですよ。
うん、
その、もう、かつての自分には戻れない。でもそれを選び取るっていうことの、なんかすごい人生の何かを感じるんですね、そこに。
うん、
でそれがまあ、結構コミカルに、肉体労働者の下品なギャグとかに交えられながら、生き方を選ぶっていうこと を描いていく本作っていうのが結構僕の中で残ってる一本なんですよね。
うんうんうん、
はい、っていう感じです。うん、
いやー、ウッチョブもね、すげー面白いし、これもちょっとあの転職映画であげようかなって思ってるぐらいだったんですけど、実は。
はい、ああ、確かに。
うん、やっぱ環境が変わるっていうことにちょっとまあ重ねてもあるかなと思ってたんですけど、うん、いやそっか、確かに大きなものにこう中にこうそこに場所を見つけるみたいな、
うん、
ああなんか20代だなって感じしますよね、なんか、
うん、
てか僕らが挙げた映画3本ともそんな映画じゃんっていう感じがしてたんですけども結局
そうですね、うん、着せずしてこう可能性のあるところから自分のその可能性をあるでしょ、削ってって最後には大きな社会の中に入っていくっていう、
うん、なんかやっぱ大きなそのものにやっぱなんかこうぶつかってじゃないですけど、相対してそこでじゃあ自分どうするのっていうところを迫られるみたいなというか、
うんうんうん、
それがすごくシリアスだったりすごい地獄のような気持ちにもなったりする時もあれば、まあ、すごくこうさらっとそれを描いてしまう先もあったりみたいな感じの方が本当ちょっと三者三様みたいな感じですよね、選んだ作品的に。
確かに、
うん、その世界と自分の大きさの差にいかに向き合うかって結構20代のテーマなのかなって思いました。
うん、
うん、
しかもそれはもうテーマ作品もおそらく、
はい、そうですね、
そうなんだよな、
そうですよね、
そうですよね、
そうなんだよな。
はい、じゃあもうこのままテーマトーク入っていきましょうか。
うんうん、
はい、